On 28 October in AD 312, the Emperor Constantine won the Battle of Milvian Bridge against Emperor Maxentius and began his path toward ending the triple monarchy and becoming the sole ruler of the Roman Empire.
紀元後312年10月28日、コンスタンティヌス帝はミルウィウス橋の戦いでマクセンティウス帝を破り、ローマ帝国の分割統治を終わらせ、唯一の支配者となる道を歩み始めました。
While that was significant in itself for Christianity, it was even more significant because it was in that battle that Constantine claimed to see a vision of the cross with the Latin words in hoc signo vinces, or in this sign we conquer.
それ自体重要な出来事でしたが、キリスト教にとってはさらに重要な意味がありました。この戦いの中でコンスタンティヌスはこれにより汝は勝つべしというラテン語の言葉とともに十字架の幻を見たと伝えられているのです。
After this, in 313 AD, Constantine legalized Christianity by the Edict of Milan throughout the Roman Empire and completely changed the course of human history.
この後313年にコンスタンティヌスがミラノ勅令によりローマ全土でキリスト教を公認し、歴史の流れが完全に変わりました。
Christianity that had existed for centuries in caves and homes under the threat of persecution now became the religion of the nobles.
クリスチャンの信仰は数世紀にわたり洞窟の中や家の中で迫害の脅威にさらされながら存続してきましたが、今や貴族の宗教にもなりつつあるのでした。
The cross became a symbol of power rather than a symbol of death, and eventually the Roman Catholic Church would shape the history of Europe and really the rest of the world.
そして死の象徴であった十字架は権力の象徴となり、やがてローマカトリック教会がヨーロッパそして世界の歴史を形作っていくことになります。
While that history was of course by God's providence and under His sovereignty, we should ask ourselves the question: Does the cross represent, really represent power in the way that eventually shaped Europe?Or does the cross represent something else entirely?
その歴史も神の摂理に導かれ、神の主権のもとにあったものだったとしても、私たちは問うてみる必要があります。十字架とは実にヨーロッパの歴史を動かしてきたような権力の象徴なのか、それとも全く別のものを表しているのか。
Jesus gives us that answer today in our passage in Mark chapter 10.Verses 32 through 45, where we see that the true sign of a follower of Christ is not power, but sacrifice.
今日の聖書箇所であるマルコの福音書10章32から45節で、イエスはこの問いへの答えを示しています。ここでキリストに従う者の真の印は権力ではなく自らを捧げることであると示されているのです。
Let's begin studying this passage by reading verses 32 through verse 34 of Mark chapter 10.
まずはマルコの福音書10章32から34節を読みましょう。
The Bible says, And they were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them, and they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the 12 again,He began to tell them what was to happen to him, saying, See, we're going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles, and they will mock him and spit on him and flog him and kill him. And after 3 days, he will rise again.
32節からお読みします。さて、一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。 弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。
As this passage begins, we see that Jesus is leading the way towards his purpose.
この聖書箇所の冒頭では、イエスがご自分の目的に向かって先頭を歩いていることがわかります。
And again, we see here this ongoing focus on the path that they are taking to Jerusalem that is leading ever closer to the crucifixion.
十字架にますます近づいていく彼らのエルサレムへの旅路には、これまでも焦点が当てられてきました。
By this time, but this time, in just a small detail, the gospel writer Mark, through the Holy Spirit, tells us this phrase, Jesus was walking ahead of them.
しかし今日の聖書箇所では、この福音書の著者マルコは聖霊の霊感の下で、イエスは弟子たちの先に立って行かれたという細部を描写しています。
Now, at first glance, you may just want to pass by this phrase, but this is the only time Mark describes Jesus himself as leading the way.
一見すると読み飛ばしてしまいそうな文ですが、イエスが先に立っていることをマルコが描写しているのはここだけです。
It's showing his determination to go to his destination, towards the primary and ultimate purpose of his life.
ここにはイエスがご自分の生涯における第一の、そして究極的な目的を果たすための目的地に向かう決心が記されています。
And that purpose is not leading him to a life of power, a life of prestige, or a life of ease.
その目的とは、権力、名声、快適さのうちに生涯を送ることではありませんでした。
It seems like his determined pace here must have caused his disciples, or perhaps it's talking about a wider group of his followers here, to be a bit afraid at this pace that he's setting and this determination that he was showing here in this situation.
ここで固い決意を持った様子のイエスの足取りに、イエスの弟子やその他彼についてきた人々は少し恐ろしくなっていたようです。
And they probably have reason to fear, because Jesus now shares for the third and the final time what is coming not too many days from now once he enters into Jerusalem.
先ほどの聖書箇所でイエスが3回目にして最後に、間もなくイエスがエルサレムに入ると何が起こるかを述べているということも、恐れを抱く理由だったでしょう。
Now, this is the most detailed of Jesus' descriptions of his coming death and resurrection that Jesus has given.
イエスはここで、これから起ころうとしているご自身の死と復活について、最も詳しく述べられています。
Jesus' purpose is going to be sacrifice. It's going to be death. And he's making sure that it's very clear that it is not going to be in any way pleasant.
イエスの目的は生贄として死ぬことであり、イエスはここでそれが全く愉快なものではないということをはっきりさせているのです。
He also makes clear this time who's going to be doing the crucifying.
ここでイエスはまた誰が彼を十字架につけるかも明らかにしています。
He says the chief priests and the scribes will actually send Jesus to the Roman Gentile governor to be put to death.
イエスはここで言うことによれば、イエスを死刑にするために祭司長たちや律法学者はイエスを異邦人であるローマの総督に引き渡します。
This is exactly what happens in order to have Jesus crucified, since the Jewish leaders They actually didn't have the authority to put anyone to death, especially by crucifixion.
ユダヤの指導者たちは誰に対しても十字架刑を執行する権限がなかったため、このようにしてイエスを十字架につけさせたのです。
And then at the crucifixion, we see the soldiers mocking him and spitting at him.
そして十字架刑の際に兵士たちがイエスをあざけり、唾をかける様子が述べられています。
By Jesus prophesying this in so much detail that even the actions of the soldiers that will eventually happen are accounted for, it makes it that much more meaningful when we read about the first non-disciple to recognize Jesus' true identity when we get to the end of the book in Mark 15.
イエスがこのように兵士たちが後に取る行動までも詳しく予言していることで、後にマルコの福音書15章でイエスの弟子でない人間が初めてイエスの真の身分を認める場面がより意味のあるものになります。
Mark chapter 15 verse 39 says, And when the centurion, that's a Roman soldier, who stood facing him, saw that in this way he breathed his last, he said, Truly,This man was the son of God.
マルコの福音書15章39節には次のように書かれています。イエスの正面に立っていた百人隊長というのはローマの兵士ですが、イエスがこのようにイエス息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。
But before getting to that point, there's a lot for Jesus still to go through
しかしそこにたどり着くまでにイエスには数々のことが起こらなければなりませんでした。
And his closest followers, his 12 disciples here, while believing that he is indeed the Messiah, they continue to reject the vision of the Messiah that he himself is proclaiming to them.
そしてイエスに最も近かった12人の弟子たちはイエスがメシアであるとは信じてはいながらも、イエスご自身が教えてきたメシアの姿は拒み続けていました。
In all three cases of Jesus explaining his upcoming death to the disciples, what happens is right after that the account is followed by the disciples focusing on their own self-interestsRather than the sacrifice that Jesus is saying he's going to make.
イエスがやがて来たるご自分の死について弟子たちに説明する3つの場面すべてにおいて、弟子たちはそのすぐ後、イエスがご自分を生贄として捧げようとなさっていることではなく、自分たちの欲や利益について話しています。
And this time is no different.
今回も例外ではありません。
In this case, what we see is that Jesus' disciples, here are his closest followers, they confuse power with his purpose.
そして今回の場合、イエスの弟子、イエスに最も近く付き従ってきた者が、権力を持つこととイエスの目的を混同しています。
Read with me verses 35 through 37 here.
35から37節を読みましょう。
The Bible says, And James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he said to them, What do you want me to do for you? And they said to him, Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory.
35節からお読みします。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。
James and John, these two disciples, are now the focus as they comeInto Jesus with a request that he put both of them in positions of authority and power beside him when he sets up his kingdom.
この二人の弟子、ヤコブとヨハネが、イエスがご自分の王国を築くとき、イエスと共に権威と権力のある地位に就かせてくれるようにと、イエスにお願いをしに来たことが書かれています。
Now, think about this. These words, this response, make no sense after what Jesus has just said.
しかしその直前にイエスが言われたことを考えると、彼らの反応、彼らの言っていることは意味をなしません。
Now, of course, we've seen this lack of understanding before on their part.
もちろんこれまでも、彼らのこのような理解の欠如は見てきました。
But if we think about what is actually going to happen at the beginning of chapter 11 in 2 weeks as Jesus finally enters Jerusalem, it might actually make a little more sense why they seem to not hear Jesus when he keeps saying that he's come to die.
しかし11章の冒頭でイエスがついにエルサレムに入るところで起きようとしていることを考えるとイエスがご自分は死ぬために来たのだと言われ続けているのにそれがいつも弟子たちの頭に入らない理由がもっとよくわかるかもしれません。
Remember the situation here. When the disciples looked around them, what Jesus was talking about made absolutely no sense. AndIt could only happen if the crowds that were always around him, that were always nearby, if all of a sudden they turned away from him.
ここでの状況を思い出してみますと、弟子たちが周りを見回せば多くの群衆がいたので、イエスが述べられていることなど起きるはずがない。このいつも近くにいる群衆たちがイエスから突然離れることがない限り、起こりようがないと思えたのです。
They couldn't see any way this was going to happen because in their minds, the crowds were on Jesus' side.
弟子たちの頭の中では群衆はイエスの味方だったのでそういうことが起こり得ると思えなかったのです。
Everywhere they went, people were wanting to see Jesus.
彼らが行く先々で人々はイエスを見たがりました。
And all the way until they enter Jerusalem, as they enter this city, this is going to be confirmed in a big way. Because all the crowds are going to welcome Jesus.As their Messiah. But they're welcoming him as a Messiah who is made in their image and not the one that God intended to send.
そしてエルサレムに入るとき、群衆がイエスをメシアとして歓迎したことも彼らの思い込みを大きく後押ししたかもしれません。しかし群衆が歓迎したのは彼らが想像したメシアであって神の御心に基づくメシアではありません。
The people wanted the powerful king who was going to ride into the city as a conqueror. And everything, from what everything they can see going on, that's exactly where Jesus is headed.
人々は勝利者として町に入ってくる強力な王を望んでいました。そしてイエスがその実現に向かっていると信じきっていたのです。
And so James and John believe that this messianic kingdom is near. And from their perspective, they deserve the 2 seats of power closest to their Messiah, Jesus.
ですからヤコブとヨハネはそのようなメシアの王国の実現が近く自分たちの考えでは自分たちがイエスに最も近い2つの権力の座にふさわしいと思っていたのです。
Now if you think about this, there were actually 3 disciples in Jesus's inner circle. So what are they doing? They're cutting out Peter in their request here.
もちろんイエスに最も近い弟子は3人いました。つまりヤコブとヨハネは彼らの要求においてペテロを切り捨てているわけです。
But they're not just making a slight at Peter. This is a self-serving, it's a callous act towards Jesus himself, and it's really an offense to the rest of the disciples.
これは単なるペテロに対する無視ではありません。イエスご自身に対する利己的で無神経な行動であり、また実に他のすべての弟子たちに対する侮辱です。
Jesus's purpose, remember, is sacrifice. But these 2 disciples believed his purpose was power, and that by seeking power, They were actually following God's purpose.
イエスの目的は生贄としてご自分を捧げることでした。しかしこの二人の弟子はイエスの目的は権力であり、自分たちは権力を追求することで神の目的に従っていると考えていたのです。
I say that because notice that they were actually trying to honor Jesus with this request in a way.
ここで彼らがこのお願いをするにあたって、彼らはイエスに敬意を示そうとはしていたことに着目してください。
They were placing him at the center, which in their minds was his purpose.
彼らはイエスを中心の人物としては扱っています。彼らにとってはそうなることがイエスの目的でした。
But in honoring Jesus, they wanted to honor themselves as well.
しかしイエスに敬意を示す中で、彼らは自分たちも尊敬を集めようとしていました。
And in a dramatic way, James and John are illustrating for us, to be honest, a major problem that can exist today, even in the church and even in local churches.
ここでのヤコブとヨハネは正直今日でも教会地域教会において起こりうる大きな問題を劇的な様子で例示しているのです。
Worship and discipleship can be blended in ungodly ways with self-interest and pride。
礼拝や弟子訓練には罪深い形で自己利益やプライドが入り込むことがあります。
Or even worse, self-interest and pride can be masked as actually worship and discipleship.
さらに悪いことには自己利益やプライドが礼拝や弟子訓練そのものとして偽装されることがあります。
An example of what I mean by this is let's say you have an elder who simply wants what in his mind is the glory of leadership and therefore will do everything they can to bring attention on himself and feed his ego in the way that he leads within the church.
例えば長老が自分が思い描くリーダーの栄光を求め、何とかして自分に注目を集めようとし、教会を導くことにより自分の自尊心を満足させるようなことです。
What will become clear after Christ's death and resurrection is that God's kingdom he's beginning to build on earth is not based on power and control.But it's based on service or serving and giving.
キリストの死と復活の後明らかになるのは、キリストが地上に築き始めた神の御国は権力と支配ではなく、使えること、与えることに基づくものだということです。
And even today, given the size of some church, I would call them empires in this world,I would say that many of us in Christianity have forgotten that, or we've misunderstood that truth.
今日でさえ一部の教会が築き上げた帝国のようなものの規模を考えると、私たちもこの真理を忘れている、または誤解していると言えると思います。
What Constantine started that hundreds of years later would resultin a powerful earthly church that even installed kings at their heyday and rulers and built massive buildings of gold and precious art called cathedrals, I would say, based on the scripture, was not the beginning of the kingdom that Jesus was establishing.
コンスタンティヌス帝をきっかけに地上の教会は数百年後前世紀には王や支配者の戴冠を行うような強大な権力を持つようになり金や貴重な芸術品で飾られた巨大な大聖堂を建てましたがこれはイエスが築く御国の始まりであったとは言えません。
Well, one day the fully realized kingdom of God willExist in the presence of his true glory for all of eternity here on earth. Now, the kingdom of God is not built on human power, but it's built on sacrifice and it's built on service.
いつか完全に実現する神の国は神の真の栄光のうちに永遠に存在することになりますが、この地上では神の国は人間の権力ではなく自らを捧げること、そして仕えることの上に築かれつつあるのです。
The reason for that lies in the fact that the kingdom that Christ began, it came about by sacrifice.Not by power.
その理由はキリストが築き始めた御国は権力ではなくキリストが自らを捧げたことによりもたらされたという事実にあります。
Jesus Christ would not conquer Roman armies, but he would secure redemption and freedom from sin by the sacrifice of himself on a Roman cross.
キリストはローマの軍隊を征服したのではなく、十字架の上で自らを生贄として捧げることで罪からの贖いと解放を成し遂げたのでした。
And it seems ironic that 400 years later, Roman soldiers would take up that cross and use it to extend power across a continent.
400年後、ローマ帝国がその十字架を掲げ、勢力を拡大するために利用したというのは皮肉なことです。
Satan would twist God's kingdom, and he would mislead millions into thinking that the path to God's purpose was power.
サタンは神の国について何百万の人々を騙し、神の目的を達成する手段は権力であると誤解させたのです。
Instead, as this passage concludes, we see Jesus tell us his purpose in his own words.
一方、今日の聖書箇所の終わりにかけて、イエスがご自分の言葉でご自分の目的を説明しています。
Let's read verses 38 through verse 42.
38節から読みましょう。
Jesus said to them, You do not know what you're asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized? And they said to him, We are able. And Jesus said to them, The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized.But to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared. And when the ten heard it, they began to be indignant at James and John. And Jesus called them to him and said to them, You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you.But whoever would be great among you must be your servant, and whoever will be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.
しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか?彼らはできますと言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。他の10人はこれを聞いて、ヤコブとヨハネに腹を立て始めた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子も使えられるためでなく使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。
The primary difference between this third and it is the final of Jesus' predictions of his death and the first two is that he clearly tells us the purpose of his coming death and resurrection.
イエスの死に関する予言の最後となるこの3つ目の予告が最初の2つの予告と大きく異なるのはイエスがこれから起ころうとしているご自分の死と復活の目的を明確に語っている点です。
Right here in verse 45, Jesus declares that vicarious sacrifice is his purpose.
45節でイエスはご自分の目的は身代わりの生贄となることであると宣言しています。
I probably need to define that word. The word vicarious means done on behalf or in place of someone else.
身代わりのというのは誰かの他の誰かの代わりにという意味です。
That's the type of sacrifice.That Jesus was going to make.
イエスはこのような形で生贄となられます。
It would be a sacrifice as a ransom for many.
多くの人のための贖いの代価としてご自分を捧げるということです。
But what leads to this declaration of his purpose is his answer to these two disciples.
しかしこの目的を宣言する前にイエスは2人の弟子に応答しています。
James and John, and it wasn't just them, actually the rest of the disciples as well, believed that Jesus' purpose was power. So they were more than happy to share a place in that purpose.
ヤコブとヨハネ、そして彼らだけでなく他のすべての弟子も、イエスの目的は権力を得ることであると考えていて、何よりも喜んでその目的に関与していました。
They had no idea.What they were answering when they said they could drink from the same cup and endure the same baptism as Jesus could.
イエスと同じ杯を飲み、同じバプテスマを受けることができると言ったとき、彼らは自分たちが答えている内容を理解していませんでした。
They didn't understand that the path to power would go through and lead through persecution and death.
彼らは力への道は迫害と死を通っていくものであると理解していなかったのです。
And it wouldn't even be any deserved punishment on Christ's part or crucifixion for any crimes of his own, but a sacrifice that he would willingly make, a cup that he would willingly drink from for sinners like us.
しかもイエスはご自分の犯した罪に値する罰を受け十字架につけられたのではなく私たちのような罪人のために進んで杯を飲み自らを生贄として捧げるのです。
In just a few chapters from now, in Mark chapter 14, verse 36, Jesus would be praying to the Father the night before his crucifixion, and he would pray, Abba, Father, all things are possible for you.Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will.
マルコの福音書をもう少し読み進めると、14章36節で、イエスは父なる神に向かって祈り、アバ、父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと言われます。
Jesus was going to do the will of his Father by dying on the cross, by accepting that cup.
イエスはこの杯を受け入れ、十字架の上で死ぬことによって、父が望まれることを行おうとされています。
And Jesus was teaching these misguided disciples that if they would follow him, they too would drink.From the same cup of suffering, because they too would be following the will of the Father.
そしてイエスは誤解を抱いていた弟子たちに、彼らがイエスに従うなら、彼らも父の望みに従い、同じ苦しみの杯を飲むことになるのだと教えておられるのです。
They didn't know it yet, but all of the disciples, other than John, would actually die and would sacrifice their lives to tell people that Jesus died and rose to save them from their sins.
彼らはこの時点ではまだ知りませんでしたが、ヨハネを除いた使徒は全員、人々にイエスが彼らを罪から救うために死によみがえったと述べ伝えるために、自らの命を捧げて死ぬことになります。
Rather than a promise of power, Jesus said the only guarantee in their life of following Jesus was a life of suffering.
イエスはご自分に従う者の人生について権力を約束されるのではなく確実に苦難を経験することになると言われたのです。
The positions on either side of him, even in the ultimate resurrection in heaven, they weren't his to give. But we have the opportunity as followers of Christ to share in one thing with him. We share in his suffering.
最終的な復活を経た天でのイエスの右と左の座はご自分が与えるものではないと言われていますが、キリストに従うものとして私たちはキリストの苦難に預かる機会を与えられています。
But it's important here to remember the words of the Apostle Peter, who you will remember from our study here in Mark. He's the one whose words Mark is mostly recording from for us.And later on, he would write about the way that we should look at suffering in the book of 1 Peter.
マルコの福音書の中にもその言葉が多く記録されている使徒ペテロはこの苦難について後に次のように書いています。
1 Peter chapter 4, verses 12 through 13 says this, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you.But rejoice in so far as you share in Christ's sufferings, that you also may rejoice and be glad when his glory is revealed.
ペテロの手紙第一四章十二から十三節に次のようにあります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。
James and John thought that sharing in some of Jesus' power would bring joy for them.But the Holy Spirit makes clear through the Apostle Peter that it is sharing in Christ's suffering that ultimately brings joy to the people of God.
ヤコブとヨハネはイエスの権力に預かることが自分たちに喜びをもたらすと考えていましたが、聖霊は使徒ペテロを通して神の民に究極的に喜びをもたらすのはキリストの苦難に預かることであると明らかにしています。
To James and John, Christ's words denying their request must have hurt, especially when he seemed to imply that he would give them suffering instead.
ヤコブとヨハネはキリストから彼らの願いを否定されて傷ついたことでしょう。特に彼らの望むものの代わりに苦難を与えると言われているのだと分かればなおさらです。
But they really didn't understand how foolish their request was.
しかしヤコブとヨハネは自分たちの願いがどれほど愚かであったかを理解していませんでした。
None of us can ever sit in the place of glory beside Jesus.
イエスの他に私たちの誰も栄光の御座につくことはできません。
And can you imagine how our lives would be if God actually gave us everything we asked for or thought we needed?
私たちが願い求めることを神が本当にすべて与えてくださったとしたら、私たちの人生はどうなると思いますか？
The fact is, not all of our prayer requests, not all of our desires should be granted.
私たちの願いや欲望はすべてが聞き入れられるべきではありません。
God gives us what we need, and He gives usWhat will most glorify himself and be for our ultimate good, but perhaps not for our short-term enjoyment.
神は私たちが必要とするもの、そして神ご自身の栄光を最も表し、究極的に私たちの益となるものを与えてくださいます。それは短期的に愉快なこととは違うかもしれません。
The other disciples are, of course, understandably angry when they hear what James and John were talking to Jesus about.
ヤコブとヨハネがイエスに話していたことを聞いて、他の弟子たちは当然腹を立てました。
But Jesus uses this occasion to make sure that not only James and John understand the purpose of Christ as being sacrificed, but that all the disciples understand this truth.
しかしイエスはこの機会を利用し、ヤコブとヨハネに生贄としてご自分を捧げるというキリストの目的を理解させるだけではなく、弟子すべてにこの真理を理解させようとしています。
You know, because understand here, it's not that the other disciples were any less concerned with their own glory than James and John. They just hadn't voiced their desire in the same way.
他の弟子たちはヤコブとヨハネほど自分たちの栄光にこだわっていなかったというわけではなく、彼らのように自分たちの願望を声に出してはいなかったというだけなのです。
And Jesus makes it clear for all of us to understand.That there is no place where the ethics of the kingdom that he is establishing clash more with the ethics of the world than in how we view power and authority.
イエスは権力と権威についての見方こそ、ご自分が築こうとしている御国の倫理体系とこの世の倫理体系が最も大きく衝突するところであると私たちに明らかにしています。
In verse 42, Jesus shows us the world's way. He says, "You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them."
42節においてイエスは次のように世の在り方を示しています。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている人たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。
To the world, power is for selfish gain at the expense of other people.
世にとって権力とは他者を犠牲にして利己的に益を得るためのものです。
Now, is Jesus saying that this is always the way that everyone acts without Christ in this world?
イエスはこの世では誰もが常にこのように、キリストなしでは誰もが常にこのように行動すると言っているのでしょうか?
I don't think so. I don't believe that's what he's saying.
もちろん違うと思います。
But throughout society and history, the old adage, I would say definitely seems to be true, power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
しかし、権力は腐敗する、絶対権力は絶対的に腐敗するという格言は、社会と歴史を見てみると、確かに真実であるようです。
But for the follower of Christ,There's a different use of power. There's a different use of whatever authority we have.
しかし、キリストに付き従う者にとっては、権力、私たちの持つ、いかなる権威であっても、そのあり方が違う、異なります。
Verse 43 says, But it shall not be so among you.
43節に、しかしあなた方の間ではそうあってはなりませんとある通りです。
The difference that Jesus commands for his followers, as that verse continues, says, Whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be the slave of all.
続いて、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。とある点が、イエスがご自分に従う者に命じる異なるあり方です。
Do you want to lead? Then serve.
もしリーダーになりたいと思うなら、仕えなさい。
Sacrifice your rights.For the sake of those you would lead. In other words, become like their slave.
あなたが導きたい人々のために自分の権利を差し出し、彼らのしもべのようになりなさい。
That is service. That is leadership in God's kingdom.
それが神の国において使えること、神の国におけるリーダーシップです。
And why do we do that?
私たちはなぜそうするのでしょうか？
Because our Lord Jesus Himself showed us by His own example.
なぜなら、主イエスご自身が自ら模範を示しておられるからです。
In verse 45, it says, "But even for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many."
45節に人の子も使えられるためではなく使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですとある通りです。
The life of a follower of Christ is a life of sacrifice, not power, because our Savior sacrificed Himself for us.
キリストに従う者の生き方は権力を求めるのではなく自らを捧げていく生き方です。なぜなら私たちの救い主が私たちのためにご自分を捧げてくださったからです。
And for all of us in here today, what we need to know, what you need to know is if you aren't yet a follower of Christ, is that the only way our lives have any true meaningOutside of this very short time we have on earth, is if we have been ransomed by the sacrifice of Jesus Christ.
そして今日ここにいらっしゃるすべての皆さん、そしてまだキリストに従うものとなっていないすべての皆さんに知っていただかなければならないのは次のことです。イエスが自らを生贄として捧げて代価を支払ってくださったことにより、私たちが贖われること、これを経なければ私たちの命がこの地上での短い人生を超えて真に意味を持つことはないのです。
Hebrews chapter 10 verse 10 describes our ransom like this. And
ヘブル人への手紙10章10節にこの代価について書かれています。
The Bible says, and by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています。
Sanctification is being made holy in God's eyes when He declares us righteous or justifies us based on our faith in Jesus Christ。
聖なるものとされること、聖果とは神が私たちをイエス・キリストへの信仰に基づき義と認めてくださり、そして神の目において聖なるものとされていくことです。
When we repent of our sins and we follow Jesus as our Lord and Savior, then Jesus becomes our ransom.
私たちが自分の罪を悔い改め、イエスに主であり救い主として従うとき、イエスは私たちの贖いのための代価となってくださいます。
And in Hebrews 10:17, we're told that for those he has ransomed, he says, I will remember their sins and their lawless deeds no more.
そしてヘブル人への手紙10章17節にはイエスが代価を払って贖った者に対し、神は私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われると書かれています。
Will you follow Christ in a path of sacrifice?
イエスに従い、自らを捧げる道を行きますか?
Are you willing to follow him, even if it means being perpetually outside of society, and even if in his will, at some point, we're persecuted for following him and for his name?
イエスに従い常に社会の部外者となり、イエスに従うことのため、イエスの名のために迫害すら受けることができることが受けることができますか。
Christ gave all everything he had for us. What are we willing to sacrifice for him.
キリストは私たちのためにすべてを捧げてくださいました。私たちはキリストのために何を捧げますか？
Let's pray.
お祈りしましょう。
Our Heavenly Father, we just thank you for being our ransom, for giving yourself as a sacrifice for all those who come in faith and repentance to Jesus as our Lord and Savior. Lord, I pray.That we would live a life of sacrifice in light of your great sacrifice on our behalf. Lord, let us put nothing ahead of you. Let there be nothing that we are willing to give up, that we're not willing to give up in order to follow you as our Lord, our Savior, our Master, our God. Father, let us put all of our hope and all of our trust.In you as our Savior and our coming King. And let us never seek for power, but simply seek to glorify our God who saved us. Father, we love you. We thank you for such a great salvation. And we pray for those in this room right now who still need to know you, who haven't accepted you. May your Holy Spirit convict them of sin.And draw them to yourself in repentance and faith. Be glorified through us today. We pray this in Christ's name. Amen.